穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
でもここにいたら覚醒せざるを得ないというか、なぜかというとね、この後ろにこの見えてるこの山は、地球のね、地球にはたくさんの聖地がある中の、この、シャスタ山の、がチャクラで表されると、地球の、この一番私たちの第7チャクラと上にあってですね、このコスミックトランスデューサーチャクラって言われてて、教えの中にあるんですけども、それは要は高次の情報が地球に最初にこう下ろされて、全世界のそのパワースポットに流脈、要はレイラインを通って、こっから伝わっていってるんですね。だからここに来ることによって結構覚醒するんです。来るだけで、来るだけでっていうか、やっぱり自分につながって覚醒しやすい環境が整っているんですよね。だからやっぱりニールの後にこのシャスタに来たのは正解だと思うんですよ。
いや、もうこの流れしかなかったですね、本当に。ね、僕も実はシャスタに6年前に初めて来てるんですよ。その時はなんとシャスタが直接呼んできたんですよ。
あ、なるほどね。
シャスタダイレクトに、はい、いきなり来い、なんと上から2文字で、
もう
日本語にちゃんと転換して
ですよ。オーダー、ディバインオーダー、来い、
うん、来いで、来いとは何事だって言ってアクセスを始めたら、うん、そしたら山そのものがエネルギーを送ってるっていうことが結果分かってきて、
なるほどね。
だからとにかく本当に叱るべきことを、うん、特に自分が目覚めるというよりは目覚めのための目覚め、
あ、目覚めのための目覚めのために来た、
うん、誰かのために目覚めるっていう人にはとにかく一回挨拶来いみたいな、
そういうことだよね、うん、要はそういった覚醒の道を行くものとして、うん、そして自分はその覚醒をする人々を導くものとして、うん、我らが
山に、やっぱり自分を、そう、自分を超える場所だと思います。
そうですよね、本当にここ確かにそうです、うん、来るたびに自分という制限を超えさせてもらっていて、うん、はい、ここに来てなかったら私はすごいなんかまた違ったなんか人生があったかなって思うぐらい、やっぱり毎年ここで私はリセット、リバース、そしてさ、なんかこう、やっぱり自分の枠を超えていくっていうようなことが起こるんですね、うん、
はい、22年ですよね。
22年ですよ。
それは本当
もうたったの、もう本当生まれてかもギャーから来てるようなもんですよ。
本当にそうですよね。ね、
でもここに来たからこそすごい自分の目覚めが加速実現して、今があるのかなって本当思います。うん、そうで、やっぱりなんか、そうそう、この前4月に会って、88、エジプトの話もやっぱりエジプトの流れで、はい、こう実際にいろんなことが来ていて、エジプト、私もエジプトにもつながっていてね、うん、でやっぱりちょっと今日は宗志郎さんにとの話、卒婚したんですよね。
そうなんです、
卒婚おめでとう、ね、
ありがとうございます。
そしてそれは今後宗志郎さんには卒婚した後にやっぱり自分には出会う何、うん、ソウルメイトがいっぱいいると、うん、女性の、うんうん、そういうことでもあるわけですか。
まあ、出会うというか、もともとずっと出会い続けてると思ってるんです
よね。ずっと出会い続けててね、
うんうん、で本当にもう昔から、まあ、もちろんその卒婚した元の妻にもずっとそれはもう最初から言い続けていて、うん、
なるほどね、
うん、で僕は本当にその一人の個人というのをエネルギーを超えていて、うん、でその超えているところにつながる大きい意味での、うん、メールソウルとフィメールソウルの全体のつながりの一つの象徴になっていると思うと、なんか僕は全ての人を一対一のパートナーかのように愛さなかったら今回の役目を果たすことは僕はできないと
思っていると
、そういう形で結婚生活も10年間
やったんですよね、
で本当にその中で、じゃあ本当の本当をお互いに生きていくっていうことの中で、祝福っていうのもまさにその言葉通りだと思いますけど、お互いがここに行けることの輝き、光の中にお互い送り出す、当然どんな卒業もそうですけど悲しいじゃないですか。
確かにね、
寂しい、絶対に寂しさ悲しさあるけれど、でもそのはるかに上回るここまでの喜びと、ここからの先への希望っていうのが本当に満ち満ちた形でスタートを切れたなっていう、だから僕はその意味で送り出してもらった、
送り出してもらったんだ、
送り出してもらったと思いますね。
じゃあ元奥さんはじゃあ上木村にずっと残っていく人生を選んだの？
上木は逆に僕の拠点として、
なるほど、
ね、残しておいて、妻は妻でこれからグローバルにパートナーシップをまた
スタートさせてるんですか？
はい、そしてもう再出発に、
再出発、やっぱりそうやってお互いがそうやって進化する中で、やっぱりこう10年間のこう、ね、ヒストリーがあって、うん、その間もお互いの進化を支えてきて、うん、でやっぱりもう正直である、うん、いや要は自分の本当の姿でなければ生きられない時代じゃないですか、
うん、そうですね、
まあ、それを一つこうなんか、うん、一つの区切りとして卒婚したんですよ ね、うん、
ね、はい、もう うん、ある種組手のような10年間で本当に少しもかぶせずに正直であり続けられるのかっていうことを10年間本当に取り組んでくれた関係だったので、うんうん、もう僕もこう他に何かあるだろうか出すものがあって、もう潜在意識も魂まで、はい、全部オープンにして、うん、もう何にもないですよっていう、はい、うん、そういう状態の、まあ、ステートを作ってくれたっていうのはすごく大きかったと思います、うん、まあ、確実にその跳ね返しができるパートナーがいて、うん、当然異性のエネルギーの重要性ってありますから、うん、そうだよね、うん、やっぱりそこがすごく大きかったなと思いますね、うんうん、が彼女を通して僕は地球に生まれくる全ての女性性のエネルギーと本当にパートナーシップを育んでいくっていう訓練をしてもらったなと思いますし、うんうん、これで一山本当に大きなことを超えたんで、うん、僕はこれまで20年近く15年ぐらいほぼ女性フォーカスでやってきたんですけど、うんうん、やっぱりその男女性ということのその奥にある、うんうん、ヒューマニティとディビニティ、人間性と神性、神というところをまさに体現していくっていう、うん、これからは関わり方ではなくてやっぱり生き方っていうことにシフトしたな、
そうだよね、うん、そしてやっぱりこれこの地球の一つの大きなそのアセンション、うん、その覚醒への、なんていうかな、この超えていく部分っていうか統合する部分でやっぱり、うん、あの人間同士の男女の和合かなってずっと思ってて私は、うんうん、でやっぱりシャスタっていうのは、うん、2つの峰が見えるかな、あの、うん、これね、こっちが、うん、ここあの茶色く雪が溶けてる方がシャスティーナ、ここで、ね、ここで高い方がシャスタなんですよ、だから、うん、ここって今こちらから見たらあの男性を象徴するシャスタで女性性を象徴するシャスティーナがあるんですけど、実はこれね、うん、反対側でちょっと北側に行くと、うん、一つに富士山のように見えるところ、うん、これはあのそれは和合した時、男女が和合した時の祝福を受け取る方角なんですよ、うん、だから今日ここでわざとじゃないけど、うん、導かれてこの場所を選んだのはやはり、うん、私も女性であって男性であって、うん、そしてこう本当に私たちがどこまでこう和合するかということですね、何の濁りもなく相手をこう本当に愛することができるか条件なしでね、うん、そういうところが多分私たちの覚醒の一つのね、キーポイントかなと思います。だから私はこれからその、出会うすべての女性をこう本当にこう無条件で愛せる、あるいはまたその出会う女性たちが、うん、その四郎さんのことを無条件で愛せる人が増えれば増えるほど、うん、すごいこう和合のなんかこうなんていうかな、周波数が高まっていくなとかすごい思ってるんですよね、
うん、本当にそう思います、ね、やっぱり人間という点では全く一緒じゃないですか、うんうん、だからこの一緒であるところから男女というところに分かれただけで、うん、別々なものが一緒になっていくんじゃないと思うんですよね、うんうん、だからもともと一つという感覚を持った人たちから順番にもう一度パートナーシップっていう概念を作り直していくんじゃないかと思うんですよ、うん、
だから私たちのなんかであるパートナーシップのまあなんか伝説というかこうでなければならないとかそういうのをこう刷り込まれているものがなんか全部こう一回リセットされるその時期かなって私思いますよね、
う
ん、
本当にそうですね、うん、もうドラマティックでドラスティックな、
そうですよ、私はもう、うん、絶対レムリアのね記憶、私のレムリアの記憶はあの男女1対1でいるっていうことはないんですよね、だから本当に複数であの行っていて、そういった今のような婚姻のような制度も何もなく、いたいから今いるけれども明日になったら違ったりとかして、うん、それぐらいなんていうかな、それイコールその浮気者とか、うん、なんで不貞を働くとかではなくて、うん、愛し合う真実の状態っていうのはそのあなたは私、私はあなたの世界なので、こうやってあなたは私、私はあなただから、今日会ったあなたと私がここにあって、そしてこう循環するエネルギーを循環させ目覚めていくとか情報を取るセクシュアリティとかもあるわけですよ、あるいは覚醒していくために、だからそういう意味でその多分この分離のカルチャー、 こう、文明ができた時に一番コントロールしないのは、うん、もう一対一でこうやってまとめとけばここはここで管理しやすいじゃないですか、うん、まあ操作しやすい、うん、支配しやすい、そういうことで私たちはそういうマインドセットというかコントロールされた時代が長かったからそう思い込んでるだけで、うん、本来は違うって感じがすごいするんです、
うんうんうん、スピリチュアリティを取り組み続けると必ずみんな今ここっていう概念と出会うじゃないですか、今ここっていう瞬にもしじゃあ自分のパートナーがトイレに入ってたら一緒にいないわけですよね、
うん、本当だね。
それと変わらなくて、つまり一瞬にまでパートナーシップはやがて人類はどのレベルで何百年かけるか何千年かけるかもしれませんけど、どこかの一瞬に一瞬こそがパートナーシップだってことに本当に気づいて、全ての事柄っていうのは過去に思い込んだ、会社に入ったからこうだとか結婚したからこうだじゃん、この一瞬どうあるかっていうところまでずっと追求がいくと思うんですよね。
だから結局は自分の人生の今のあり方が結局現れてくるからね、面白いですね。これからますます面白くなってくると思うんですね、はい、じゃあ今回ね、それでまた面白いことをおっしゃってて、まあ、あのシャスタに来て、ここのこうエネルギーを十分ね、あの受け取りながらまた自分が捧げるものもあると思うんですけど、ここでその後なんか、明日またアッシュランドに行って、実際私たちは今日しかないんです、今日の今日の今の今だから今これをしてるんですけど、皆さんにお届けしてるんですが、で、実際に、ハワイ島ですよね。
ハワイ島に行きますか、
はい、マウナケアが呼んでるんですか。
そうですね、はい、マウナケアに呼ばれて
呼ばれたって感じですね、はい、あそこはどんな感じですか、塩城さんから感じているところで。
一つは実はその、僕はまあなぜかこう山に呼ばれたりとかって結構あるんですけど、このシャスタに呼ばれて知った時と、マウナケアに以前に呼ばれて、まあ、ハワイに引っ越した時も、実はシャスタっていうのは地元のネイティブアメリカンの言葉でホワイト、白という意味なんですよね、でマウナケアもハワイアンの言葉でマウナが山、ケアが 白、両方とも実は白き山っていう意味を持っていて、今回もすごく強く感じましたけど、もう完全にエネルギーでこの山がつながって、ってるんですよね、その2つのエネルギーのつながり、そしてそれが、まあ、西洋的なものの中にある形と心のエネルギーの全部のバランスをとっていて、これが相対的に日本にも跳ね返りがあると、じゃあ表面ではもちろん富士山が誰でも思い浮かぶと思うんですね、ここは実はエントランス、玄関口になっていて、白山、これがまさに白木山、そしてそれを支えている相対に阿蘇山があるっていうのを今回受け取って、
なるほど、ね、
この架け橋を僕は昔からこう、まさにレインボーというふうに置いていて、これを僕はハワイに行くときに突然アロハとイロハをつなぎなさいっていう指示を受けたんですね。それの一番大きなところが今このシャスタにおいて本質があり、そしてマウナケアに愛が現れなければ虹の橋はかかってないっていう証拠なんだと、だから日本において今度は富士山においての姿はどうか、そしてもちろん白山や、阿蘇にもあるように日本という場所にどうやって本質と愛を実際に表していくのか。
なるほどね、それなんかすごくわかるし、あと富士山が入り口で、その富士山は地球のチャクラでいくと第三チャクラだから、こうパワーとか、あの社会でどうあるか、要はその本質の愛でつながっていない限り、パワーはミスユーズされるんですよ、ということは、今までどれだけのミスユーズがあったかで、今から本質の愛をベースのパワフルな世界がなんかこう始まっていくんだみたいな、白山と阿蘇山に行ってね、で私はなんかね、ちょうど311が起こった時に東京にいなくて、実は阿蘇山に行ってたんですね、でもうそこで阿蘇山でその、311が起こる以前にも不死鳥という復活とか再生っていうワークをしに行ってたんです、そのうちのこの、シャスタでドルフィンスターテンプルのミステリースクールを下ろしてくれたこの時代にね、あのアマラと一緒に行ってたんですよ、ワークショップで。だからすごいなんかこのまた私のこの話を聞いて、やはり本当に、本来の日本にあったすごいこう深い愛のなんかこう、何のこだわりもなく調和している状態のなんか目覚めが起こるんだなって気がしたの、そこの根底にやっぱり愛が、そのパワフルな愛があるからそうなっていけるんだなっていうのはすごく今気づきました、
本当にそうです ね、なんかこう感情で男女がこれまで結びついてましたけど、まず僕は一人一人が大自然に帰った方がいいと思います
ね、
それで大自然と自分との調和をもってして、そこに反射金重ね合わすことができるようなスピリチュアルパートナーとの本当の意味での調和を、今パートナーいる方は このパートナーの方ってやっぱり自然の中で本当に一致するっていう、合一するっていうことをやっぱり見つめてほしいし、これからという方はまず大自然とのパートナーシップが先だと、自分自身との、
ね、そうです、うん、でまあまあ、もちろんシャストにも来てもらったら嬉しいけど、どこにいても自分がつながれる大自然の中に、まあ、自分の身を置いたりとかつながってみるっていうことをするといいですよね、はい、うん、最後に話しておきたいことある？
最後
なんか
ちょっとシャスタに聞いてみましょうか。
シャスタに聞いてみよう、シャスタ、
ラブ&スマイルって言ってますね。
そうか、ラブ&スマイル、はい、はい、うん、ね、ぜひですね、あなたの笑顔が、はい、
このエネルギーで言霊を使ったら実現するじゃないですか、
はいはいはい、
と考えたら、うん、僕は今ひらめきました、はい、やっぱり今年から来年の大きな節目に、確実にリアルな、うん、そしてナチュラルな本質のつながりをするには、うん、やっぱりこうして旅をしたり一緒に過ごすのが鍵じゃないですか、うん、
だね、
はい、だから恵子さんとコラボリトリートをやる。
コラボリトリートです。ハワイだ、ハワイ、コラボ、ハワイかもしれないし、なんか日本のどこかからスタートして、うん、私一つやっぱり一緒に行くならば、うん、神が栄える村、福島の。
ほう、神が
栄える村。最近知ったところで、私もまだ行ってないけど、はあ、やっぱり神が栄える村に行こう。
これは
神、ああそうです、ね、神が栄える村に行ったりとか、
うん、今新しく感じたのは、今までなんかリトリートってやっぱ一箇所に行くイメージがあったじゃないですか、
う
ん、
もし
くは
続きで、ね、
回っていくとか、そうそう、じゃなくてあえて全然違う場所に両方行く人だけの機会を作って、
うん、そうだよね、う
ん、時間が超えてもいいんで、
は
い、
そうですよね、
何かそういったまたぐ、はい、つなぐみたいな、うん、なんかそういったことがちょっと今来た気がします、
はい、
うん、
いいですね、
はい、
なのでラブ&スマイルで、まあ、愛に回帰し、真の自分とつながって、要はもう私たちは覚醒の道を歩んでるんです。でそこのところにもう一回こうリセットして、やっぱり神聖な愛の自分軸っていうのかな、そういうものにつながっていきたいなと思います、うん、一緒させていただき、
はい、
そんなわけですね、うん、今日今この瞬間の瞬間で、何も打ち合わせなしに、ライブ配信しましたし、これスピリッチでまた配信するんで、またご覧ください、はい、今日はシャスタから宗志郎さんと穴口恵子でお届けしました。ありがとう。
See you.
See you soon.
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは